深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのはプロレスリングマイウェイの代表バンベールネグロさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、いろんな意味でこう始めましてというか、
はい
はい。で、もういろんな、その最初からお話をお伺いすると、
はい、
日本人ですよね。
あ、一応日本人でやらせていただきます。
バンベールネグロさんっていう、名前の由来は何かあるんですか？
あのですね、はい、私は喫茶店を一応、藤崎の方で
聞いてます。あ、なんか藤崎でね、喫茶店をされてらっしゃるという。
は
い、
その名前がバンベールコーヒーっていう名前で。
バンベールコーヒー。
まして、そこの、はい、ネグロっていうのはフランス語で黒い。暗黒のみたいな。
おー、なるほど。
意味があるんですけど。
これが、まあ、そのリングネームにいいんじゃないかと。
はい。
おー。
暗黒のバンベールっていうことで、戦っております。
なるほど。
はい。
そのバンベールというその喫茶店もあるという話でしたけども、はい、これは、バンベールさんが始めたお店なんですか？
あ、もともと、そうです。僕の親父が仙台でいまして。う
ん、なるほど。
そっから、ですね、うよ曲折ありまして、独立しまして、
うん、
僕が別で、やってるんですけど、
うん、
大元の親父の店は亡くなってしまい、
ルーツはもともとお父さんが、はい、立ち上げた喫茶店があって、
はいはい、
でそれをもう独立して受け継いだと、
はい、
いう格好になってるんですね、はい、そう。お父さんのバンベールという、ね、ネーミングはどこから来たんだろうね。
フランスのなんか、
うん、
その途中でですね、はい、僕らと話をしてですね、うん、バンベールって緑の風っていう意味なんですけど、フランス語でですね。
緑の風。
はい。
なんか面白い表現ですよね。はい、風なのに色があるという、はい、うん。
フランス革命の時に、
うんうん、
ナポレオン軍の学校の元に緑の風が吹いたと、逸話があるらしくて。
エピソードがあって。
はい。
うん、
フランスでは、なんか、神風みたいなことですかね。
ああ、日本で言う。
はい。
うん。
これなんか、小さなバンベールがこう、街中で吹いてるっていうところから、
うん、
バンベールっていいんじゃないかっていうのを僕提案しまして。
あ、それ子供の時にお父さんに提案したんですか？
そう
です。すごい子供ですね。そういうなんか、偉いインテリジェンスに溢れるエピソードじゃないですか、それ。
すごいなんか、で、
うん、
コーヒーカップにこうミルクを垂らした時に、
うん、
くるくるってこう。
なりますね、確かに。
こう、渦巻きっていうのをなんか、一応マークにして、
うん、
はい。
うん、
だからそれも絵を描いて僕がですね。
うん、何歳の時それ？
ですね。あ、でも中学生ぐらいですかね。
ああ、なるほど。
はい。
うわ、中学生でそんななんか大人っぽい提案ができるなんて。
絵とか、こう、なんか好きで、
うん、
はい、やってました。
じゃあ、別にそのね、はい、お父さんの喫茶店の名前をもらったというよりも、自分がそもそも名付けてる感じですよね。
まあ、一緒にって感じ。感じですね。はい。
なるほど。いや、ちょっとね、ほんとど素人ですいませんけど、私福岡、ね、九州プロレスという存在はもちろん、
はいはい、
存じ上げてるんですけども、はい、まだ他にもあったんですね、プロレス団体。
はい、まだ、細かく言うとなんか、あと、二つ、三つぐらい。
あ、素源あるんですか？
はい。
なるほど。あれと一緒ですよね、アイドルがたくさん、実はいっぱい福岡に。
ああ、そうですね。
いるのと、ちょっと近いものがある、
はい。近いものがあるかもしれないですね。
まあでももっとそれはでもチームだから、
はい。
あるでしょうね、じゃあ。結構じゃあ、あれですか、こう、ひしめき合ってる感じなんですか？
そうですね。
プロレス業界は、福岡も。
なんか、その5団体、4団体とかが、
うん、
なんかこうですね、切磋琢磨していければいいなと僕は思ってるんですけど、
うんうん、
その中で弱小団体として、
うん、
我々マイウェイという団体。
どのくらいの位置づけですか？じゃあ九州プロレスが今一番とすると。い
や、それは
言えない。
その一番っていうのも言わない方がいいような僕は気がしておりますけど。
それ、まあ、違いにはもちろん言えないですよね。
はい、
規模が大きければ一番って言っていいかどうかもわかんないしね。
うん。もともと僕がですね、プロレス団体5年前に立ち上げたんですけど。
5年前から。
はい。
なるほど。
5年
前。そんなむちゃくちゃ歴史があるわけでもないですよね。新しいですよね。
はい。息子がバンベールジャックという、またこれ、うん、今19歳なんです。
なんか息子さんもプロレスラーという噂は聞いてますよ。はい。はい、
で、その息子と二人で、
うん、
立ち上げた世界一小さな団体
として。あ、親子で立ち上げたんですか、この団体。
もう、最初は所属二人。 ていうことで僕と息子だけで立ち上げました。
でもその5年目でしょ、
はい、
5年前って息子さんは
だから、中高校中学生ぐらいですかね。
まだまだそんな子供って言われてもいいぐらいの年齢ですよね、
はい、
から一緒にやろうぜみたいなことになったんですか。
はい、はい、
ほう。
いや、なんかまあ僕もねこの後ねお話で出てくるかもしれないんですけど、うん、その自分のなんかこうプロレスラーとしての人生っていうのが、うん、やっぱり息子にどれだけこういろんな経験させてやれるかっていうか、うん、一緒にどんな景色が見えるかっていうところだったので、
うん、
あの一緒に歩いていく中でっていうところで二人で挑戦をして、はい、
なるそれ5年前ですよね。
はい、
でもそもそもじゃあバンベールネグロさんは、
はい、
どのタイミングでプロレスラーになったんですか。
僕はですね、うん、今から15年前に30歳の誕生日があったんですけども、
うん、はい、
30歳の誕生日にふとこう考えてまして、もともと小学生の頃からプロレスが大好きで、
うん、
あの、まあ、某団体に入団届を出したことが、
ああ、それまあ、武者修行じゃないけど、若手の時の、
うん、小学生で、
小学生か。
プロレスになりたいです。手紙を書いた
こと。うん、なるほど。
と、なんか、ご丁寧に帰ってきたのを、記憶があって、
へえ。
ただ、180センチになったら、
来なさい。
また来なさいと、
うん。
で、僕はもう慣れる気で、小学生の頃から、
うん、
そこからなんかこう、うん、スクワットしたり遊ぶ、
ね。なるためのちゃんと自分でやってたんですね。
はい、やってたんですけど、
うん、
気づいた170から身長が伸びなくなってですね、
うん。なるほど。
はい、
もうこればっかりはでもね、頑張ってなんとかなる問題でもないしね。
まあ、その流れで、ずっと、その、なることから応援することに変わっ て、
ちょっと諦めかけたんですか、ある意味。
なんかそれが自然な感じだったんですよね、自分の中で。
いないですかね、170センチ以下のプロレスラーって。
今はいると思います。でも僕、当時が、やっぱり大きい人ばっかりだったんですよね。
うん、まあ、有利っちゃ有利ですよね。はい、まあ、柔道なんて、まあ、ボクシングもそうですけど、大体こう階級分けされてるけども。
そうですね。
プロレスラー関係ないですもんね。
はい。
うん、
で、なんか、こう、やってるうちに、応援してるうちに、まあ、結婚もして、
うん、
子供もできて、で、お店もやってます
て。その時はずっと喫茶店やってたんですか。
はい。
うんうん、
で、やってる中でもう現実ですよね。もう家族がいて、うん、仕事をしてて、うん、その中で30歳の時になんかこう、あ、プロスポーツをやるなら30代までだなっていう思いがなんかすごいあった時に、うん、
なるほど、
うん、一度もなんかこうチャレンジせずに、
うん、
こうやりたかったなっていう自分が嫌だなと思いました
。その草プロレスみたいなことさえやってなかったんですか。
やってなかったです。
なるほど、う
ん、ただ総合格闘技とかその近いところにはやっぱり行ってたんですけど、うん、プロレスってなると自分が好きすぎてこう、うん、ちょっと距離を取ってたというかですね、リスペクトというか、
うんうんうん、
でもその30の時に思い立って、うん、少しずつやってみようっていうところで、
うんうん、
その後メキシコに渡ったり
とか、でまあ本場ですよね、はい、メキシコってね言ったら。
でやっぱりちっちゃい人が、
うん、
マスクマンで、うん、メキシコ人でちょっとちっちゃいんですね。
ああなるほど。
でもちっちゃい人がやっぱデビューできるみたいなところもあって、
ちょっとなんかアクロバティックななんかね、
はい、誰にでも門が開いてるというか、
うん、
自由への扉ってルチャリブレっていう、
うん、
メキシコでのプロレスっていうのがあるんですけど、
はい、そういう名称になってるんですか。
はい、ルチャリブレってい
う。ルチャリブレ。
はい。
うん、
だそのルチャリブレに挑戦しようっていうので、
あ、じゃあメキシコではそもそもプロレスということを言っても通じないんですか。
はい、ですね、通じはするんですけど、ジャパニーズっていう感じですね。
なるほど。
日本とかアメリカっていう感じです、
ね。じゃ本国メキシコではもうルチャリブレで一般的にはもう通ってる。
はい、はい、戦いって感じですね。
しかもそれが自由への扉っていうなんか表現がすごいですね。
は
い、
なんか背景にですね、メキシコも、うん、植民地時代が。
まあ抑圧されたというか政治的なバックグラウンド的にはね、はい、
で。そこの独立戦争があって勝ち取ってるんですけど、
は
い、その独立戦争を背景に、うん、ルチャリブレっていうのがこう作られてるっていう。
なるほど。
だろうと僕は思ってるんですけど、
う
ん、
はい、
はい、
うん。で、そこでやっぱり、同性だったら、 本場で学びたいと、はい、いう気持ちも、でもまあ30過ぎてからだから結構勇気いりますよね。
でも子供もいて、で、お店もまあ悪くはなかったんですよ、その。
一応家族を養うには収入としてはなんとか。
その時あのパティシエとかをやってました、僕がですね。
なるほど。
結構いろんなホテルさんとかもこう、契約があったりとか。
ああ、じゃあそこにも卸したりして。
はい、ただもうそれ、やめて。ちょっとメキシコ行ってくるわ、みたいな。
それ家族はちょっと大迷惑というか、えみたいな。いや、でも。
よりも周りですね、周りだったり、仲間、要は同級生とか、まあ、バカやないてやと、
何考えとうてやと、
はい、あんな可愛い子供たちおってと。
まあそっか、あの親というよりもむしろ周りの仲間たちの方がむしろ心配。
そうです。ただいつもなんかこう、かっこいいねって言ってくれるのは、家族だったんですよ。
お父さんかっこいいって、
そういうことをするというか、挑戦することに、なんか、はい。
一番応援してくれるのは家族だった。は
い、プロレスでも、例えば、まあ負け、家族が見てる中で、もっとちっちゃい時でも、負けてしまっても負けたわって、ごめんなとか言っても、かっこよかったって言ってくれる、なんか、そういう大事な存在というか、
なるほど。
に支えられて、まあまあ来たので、なんかこうですね、彼らの子供たちの夢というか、それがまた地域のとか全国の子供たちのいろんな夢につながって、なんかこう、
なるほど、
僕らがやってることで
背中を見せるというかね、
なんかこうできたらいいなと思いながら活動してます。
じゃあもう全くその家族からは反対もされずにメキシコには行かしてくれたんですね。
僕はそう思ってます。
本心は分からんけど。
分かります。
まあでもね、はい、ちゃんと行かせてもらって、はい、どのくらい行ってたんですか。
は
い、
ですね、もう単発なんですけど、1ヶ月の単発をこう数回行って、で、日本で、日本の団体がたくさんありますので、そういうところで、練習したりとか、試合をさせてもらったりとかで。
そもそも、日本の団体の門を叩くという選択肢はなかったんですか。
なかったです。やっぱり僕の中でルチャリブレっていうのが好き、
一番憧れなものとして、
はい、まあ、こう今かぶってますけどマスク、マスクマンに憧れて、
ああそっちから、
はい、筋肉マンとか
なるほど、
マスクなんですけど、マスクマンに憧れてですね、
なんかプロレスって確かにそのイメージはありますよね、
それでなんかマスクマンになりたいなっていうのがあって、マスクかぶったら変身するんです、やっぱり、
やっぱスイッチ入るんです、ね、
やっぱ力が、はい、僕女性がこう、苦手なんですけど、マスクかぶったら、こう、肩とか組めます、
ね。なんかやっぱこう、ちょっと人格変わるじゃないけど。
ちょっとそうですね、大きくなれるっていうか、自分が思い描くレスラー像に、やっぱなれるというか。
なんかこう、その変身願望というか、
はい、
誰もが実は持ってるのかもしれないですよね。
そうですね、
それを分かりやすく表現できるのがマスクマン。
はい。僕はそう思います。
なるほどね。じゃあそういうところからプロレスの道に入って、
はい。
もう20年近く
?15 年ですね。
15年目、はい。ということで、今、その団体には何人ぐらいプロレスラーがいるんですか？
今、全部で、子供たちも含めて55人ぐらいですね、今。
55人？
あ、15
人。
あ、15人。15人ぐらいです。
はい、でも、一応それはあれじゃないですか、
はい、
団体としてはしっかりとした、
はい、まあ少しずつですけど、増えたり減ったりしながら、なんとかですね。
なるほど。いや、息子さんの話も出てますけど、
はい、
最年少レスラーでいくつぐらいなんですか。
最年少で言うとですね、小学校6年生なんで12歳ぐらいですかね。
12歳の、はい、まあ言ったら子供のプロレスラーが、
はい、
大人とも互角に戦うんですか。
行きます。
そのカテゴリーないんでしょ。子供のなんか
ないで階級とかないですね。
もう全部じゃあ同じ土俵というか。
はい。
うん、
でそこのなんかヒントを僕は、メキシコで学びに行きましたので。
なんかありましたそこで。
小さいものが大きいものを投げ飛ばす理論というか理屈っていうのがすごくありまして。
なるほど。
それがルチャリブレのなんか型というか。肩の中に入ってまして、 遠心力を使うとか。
なるほど。
だから
単なる筋力だけじゃない。
そうです。うん、まあ、で、飛んで、なんか、飛んで当たるみたいなイメージがあると思うんですよ、ね、うん、はい。あの、マスクマンでル
チャリブレ。確かにね、空中戦的なイメージありますよね。はいはい、うん、
ただ、あの、飛ぶことで、飛んで、落ちてきた後に引っ掛ける。
うん。
その逆側が一番の遠心力がかかるので、その力を使って投げ飛ばしてるっていう理屈とかがあって、それをしっかりあの子供たちにも教えながら、
うん、
遠心力で投げてますね。はい。
なるほど。じゃあ別に子供だからといって手加減せずとも、
そうですね。
いいぐらいななんか勝負ができるわけですか。
そうですね。頑張ってます。
はあ、なるほどね。なんかちょっとそこの興味もますます出てきますけど、はい、家族というのが一つのなんかね、はい、キーワードにも入ってるような気がしますが、はい、奥様の役割って何かあるんですか？
あの、嫁はあの、やってる喫茶店をフルで経営してること
と、はい、そっか、まずね、バンベルという喫茶店が藤崎でしたっけ、
はい、
にありますからね、はい、そこが、奥様に任せてると、
はい、うん、あと団体の大会などであの受付とかその他こう、
う
ん、まあ、裏方業務を全部あの、
うん、
あの引っ張ってくれるような役割で、う
ん、レスリングはしないんですか？
レスリングはやってほしくないと思ってます。
あ、そうですか。はい、お、いや、なんかね、だって女子プロレスラーも
そうですね、
まあまあありますからね。
またあのすごい好きなんで、うん、嫁も、
お、
はい、だからもうそういうの、そういうのあのやね、うん、やってほしくないです。
あ、それがもうあのご主人というか根黒さんからすると、はい、そういう感じなんですか？
はい、
危ないから。
はい、危ないからです。
なるほど。いや、だって下手したらその家庭内戦争じゃないけど喧嘩とか勃発したら
本当にやばいです。
あの大事しますよね。やばいです。もう嫁が女子プロレスラーとかだったらね、シャレならないような。
もう怖いです。僕出ていきます。
強くもなってほしくないんですよ。じゃあ、あんまりそういった意味では
怖いんで。はい、
でもなんかあれですよね、そういう意味ではでも精神的には
そうですね、
もう立派な支えにはなっていただいてるぐらいな。
はい、はい、
じゃあもうそういう家族総動員で。
そうです。長男が始め、うん、小学校1年生から始めまして、
お、
あの一生懸命。
そんな子供なかなかいなくないですか？
そうですね、
英才ですよね、ある意味ね。
いやいや、はい、
お、
でその下に長女がいるんですけど、
お、ま
あ、団体の
はい、
公式のカメラマンとしてリングサイドでカメラを撮ってまして、
写真、うん、おいくつ？
高校 3年生。
17歳ぐらい。
はい、17歳です、
ね、でカメラマンとして。
はい、
レスリングはやっぱやらない？
はい、やってほしくないです。
ああ、女性には結構あれですね。
はい、
そういう道にはあんまり行ってほしくない。
息子だけと思ってたんですけども。
でもなんかこういう環境だから娘さんからも私もやりたいとかってなったりしないんですか？
その下に妹がいるんですけど。
ああ、妹、次女。
はい、
うん、
して今中3で。
中3。
すごい可愛い。
うん。
もう僕の宝物みたいな。
うん。下だから余計また可愛いっすよね。はい、ですね。
が、ですね、やっておりまして。
やって、
プロレスを始めまして。
ほう。ついに。
はい。10歳の時に、2分の1成人式っていうのがあったんですけども。
あ、そんなのがあるんですか？
はい。学校でですね、将来の夢をこう語るっていうのがあって、
うん、
ちょうどその時コロナ禍で。
あー、なるほど。
で、親御さんのところにビデオメッセージが届きますよ、みたいな、
うんうん。
で、学校でこう、
うん、
やっとったものを送ってきて、
うんうん、
で、こうドキドキしながら、まあ、あ、アイドルかなとか、歌を歌うのかな、ダンスを踊るのかなって思ってたんですけど、私の夢はプロレスラーになることですっていう、初めて聞きまして。
初めてその時が。
はい。で、僕はちょっとリアクションもできずに、とにかくまあ考えたんですよね。って考えて、絶対やってほしくないし、なんかやっぱ大変なことを知ってますので。
まあね、うん、
うん、
怪我もね、
はい、
あるかもしれないし、
うん、と2日ぐらい、まあ、一生懸命考えて、
うん、
でもなんかその娘といえどもやっぱ人の夢だなと、う
ん、いや、もちろんですよ。
ですね、なんかこう応援はちょっとできないけども
やっぱ嫌なんだ。
はい、で、あ、その時に息子にですね、あ、やるらしいぜって、
うん、
やるって言ってるから、なんか反対もちょっとできねえし。
いや、それだって親も息子もがっつりやってるわけだから、 なんで私だけってなるもんね。う
で、ねうん、で息子にとにかく練習をとにかく厳しく、
うん、
ちょっとお前厳しくいけよ
って。なるほど。こんな大変ぞって。
あいつ、ちょっと辛くなって、やめるやろって。ちょっとそれ頼むぜって。
おー、なるほど。
厳しくいくわけですよ、
うん、
息子も、
うんうん。
そうだねって言いながら。そしたらそこに歯を食いしばってついてくる娘がいるわけですよ。なんだこれはっていう。でもまあそれを通り越えて、まあデビューしまして。
デビューもしたもう。
はい。
だってまだ10歳とか
今ですね、16歳。
あ、そうか、もう中3ぐらいだから。はい、あ、じゃあ16でデビュ
ー ?15?14歳とかですか
ね。それもまあ早いデビューですけどね。お
で、今年ですね、今年この、う
ん。デビューってほら、そのマイウェイ自体に女子カテゴリーあるんですか？
ないです。
どうするんですか、じゃあ、デビューは。
デビューはですね、まあ、マイウェイ東京大会ってやりまして、
うん、
で、外国人とか、結構名前のあるような方々と、僕が混じって、
はい、
3対3の戦いでデビューをさせまして。
うん、なるほど。ああ、それは全部親子で。
はい。
おうおう。
これもなんか仲間とかも入りながらです
ね。うん、はい、はい。
で、そこでデビューさせて、で、今なんかいろんな、まあ、男の人とやったりとか、外では女性同士の戦いだったりとか、
うんうん、
それで先月ですか、先月4月に、
うん、
両国国技館のリングに立ちまして、
マジですか、
うん、僕も出たことない
のに親声
いや、まあなんかそんな感じですね、なんかすごいルチャの祭典、ルチャリブレの祭典に彼女が選ばれて出まして、
それはまだやっぱ複雑な心境なんですか、それでも。
いや、でもなんかやっぱすごいですね、うん、なんか本当に好きでやってるので、もう息子も娘も仲間たち好きでやってるので、その好きっていうのがそういうとこまでこう、うん、届くんだなっていうのはありますので、
一番背中見てるのがね、娘さんだったり息子さんだったりしただろうから、それはもう嫌顔にも影響力ありますよね。しかもそこでやっぱ反対もできんよね。
そうですね。
もうそんだけね、やっぱり見せてしまったら。
そうですね。
うん。
いや、可愛い娘がバンドマンになるって言ったら、やっぱちょっと反対したくなりますよね、なんかこう。
いや、そういう感じになるじゃないですか。でもね、やっぱ僕もやっぱ結局はできませんでした。
やっぱそうですよね。
そう、はい。もうだって仕方ないもんね。そういう環境で生まれ育ったわけだから。
そうですね。
うん。運命ですよ、これも。
運命ですよね。
なるほど。じゃあ、今は、まあ、ネグロさん本人と、長男と、次女。
はい。はい、
3人がレスラー。
レスラーです。
でもある。
はい。
なるほど。で、長女だけは、まあ、関係者だけど、まあ、カメラマンという道で。
はい。
なるほどね。
はい。
いやー、これはしかし、もう、ある種の、こう、サーカス的な、
そうです。
家族でね、家族ぐるみで、
はい。
やっていくという。
いろんな場所で、こう、みんなで、バスだったり、
うん、
バスをこう借りてですね、
うん、
僕が運転しながら、
うん、
バスでみんなを連れて行って、
はい、
巡業して、
うん、
こう回ってぐるっと回って帰ってくるような、
もう旅芸人のように
やってるんですよね、
遠征がね、はい、家族で、はい、でもそれがいわゆるこう家族だからこそまた楽しかったり、
そうですね、
しますよね、
はい、
そんなやっぱ絆はかなりありそうですよね、
家族愛というか、はい、あると思います。
なるほどね。
それをなんかいろんな人たち、その僕らの日常みたいなのをこう見てもらいながら、
うん、
なんかこう自分の各家とかにですね、うん、取り入れてくれたら面白いなと思いながらやってます、
うん、その取り入れるというのはこのプロレスということじゃなくても、
はい、プロレスじゃなくてもなんかこう、
うん、
なんか親子で一緒に何か真剣にやっていくというか、
うん、
なんかその作るというか、
うん、
親が作るだけではない何かこう子供に学ぶこともあるし、
うん、
なんかその支える形とかもですね、
うんうん、
なんかそういうのも、はい、なんかこう見ていただけたら面白いなと思ってます。僕らがやってること
は、うん、だから普通の家族とはまた違うね、仕事も共有するということで言うと、はい、どうなんですか、こう仲がいいのか、はい、あるいはでもよく喧嘩もするのか、
はい、
どんな感じなんですか家庭は。
ただもうなんかきっちりはみんなしてますけども、
うん、
なんかこうやっぱり息子と娘は ある時期から、うん、目黒さんって言うんですよ、僕のこと
を。お
う
おう、それはそのリスペクト、
パパとか言ってくれなくなって、おうおう、目黒さんとかいうのがちょっと寂しいんですけど。
でも対外的に出るとそういうことですよね。
そうですよね。
人前だとね、はい。家族の中だったらまた別にいいんだろうけど。
でも、ね、うん、まあ、それが日常でもそういう風になって。
なるほど。
ので、なんかこう、ですね。
ファミリービジネスの弊害もちょっとありそうですね。
いや、ちょっとこう、はい。ちょっと寂しいところもありますけども。
はい、まあでも贅沢言えんというか。
そうですね。
でも誰よりも、他の家族よりも、時間は共有できそうだし。
そうですね。はい。
ね。
はい。
うん。いいとこもいっぱい。あるわけですよね、
はい。
うん。
そこに仲間という形でというか、
うん、
ファミリーがどんどん増えて、今来てるので。
なるほど。
はい。
うん。
なんか同じ、要は、同じ場所を見ているような仲間がこう集まってるので、
うん、
そのみんなで、本当家族と僕は呼んでるんですけど、家族がどんどん大きくなっていって、
まあでもね、はい、こう、一応勝負事じゃないですか。
はい、
そのプロレスの世界、
はい。
で、これってどうなんですか？例えば、親子対決とか、
はい、
なんかその、まあ仲間ともバトったりとかっていうのは、
はい
は
い、
簡単にこう気持ちの上で切り替えたりできるもんなんですか？
やっぱ日常でも仲悪くなります。
あ、やっぱそういうもんですか？
はい、息子が小学生の頃から、うん、本当になんかこう、
うん、
ちょっと喧嘩を、して、
うん、親子喧嘩
親子で、
うんうん、
親子喧嘩で、
うん、
でなんかそれを仲直りさせるために、うんうん、僕対息子っての試合を組んでくれた時があって、
うん、おー、なるほど、あら治療じゃないけど、
はい、その時が、うん、もうものすごい、ですね、どこでやったかな、うん、もう本当に九州の、
うん、
あの地方でやらせてもらったんですけど、
はい、
ものすごい
初めて、その時親子対決、
その時に初めて、
おお、しかも喧嘩してる時に、
はい、
はい、おお、
ものすごい受けちゃってですね、
受けた、
すごい、まあ良かったと。
そっか、それは公開親子喧嘩みたいな、
いや、もう本当ですね、僕のプライドと息子のなんかもうってなってるし、ざっ強がってるし、
お
う
お
う
お
う、それがもう本当にぶつかって、
お
う、いや、もうすごい面白かったって言って、
おう、
だ次は山口でやってくれとか、大分でやってくれとかいうのがこう、
そのカードを期待されてる場合もあるんだ。
やめてくれよって言いながらですね、
うん、
なんかこ家庭内ってちょっと恥ずかしいことなんですけど、
うん、
すごいそれを喜んでくださる皆さんがいて、
うん、
だ結果最終的に東京ドームで、
東京ドームで、
あのイベントの中にリングを組んでなんですけど、そこで親子喧嘩をやってください。
ガチ親子バトル。
はい、もう、いや、そ、で、東京ドームで、まあ、そのカードでやってもらって。
うん、もうやったんですか、それ。
はい、やりました。
何回ぐらい今までやってるんですか、じゃ親子対決って。
いや、もう数えきれないですね。
あ、もうかなりそれって、もう主力というか、メイン、
はい、
イベントだったりするんだ。
だから、その時期って、なんかすごく、いろんな方がそれをやってくれって言って呼んでくださってたので、
うん、いや面白いもんだって、普通ありえないですよね、親子対決ってね、
は
い、
そうです、
リアルなね、
そこに今娘も賛成してきたんで、めんどくさい感じで、
ちょっと待って、それちなみに、
はい、
親父が負けるケースもあるんですか？
あのですね、負けまして、
うん、負けた、
もう負け、もう一番最初に負けたのはもうしっかり覚えてますけども、なんか、はい、なんかこう負けましたね。
それってどんな心境なんですか、親としては。
いや、
嬉しいのか、やっぱ悲しいのか。
もう最後、その、うん、僕は下で、手を広げて、打、
うん、
ってこい、こらーっつって、
うん、
遠くコーナーから振ってくるんですよ。
うん、
ドカーンと、
うん、
で、僕は、意識が飛んでましたね。
う
ん、
もう気を失ったレベル。
そうっす、
うん。
でもなんかこう、終わってなんか、そっかーって言いながら、
うんうん、
はい、なんかこう次に向かってましたね。
まあだからある意味嬉しくもあるわけでしょ。あ、自分の息子がここまで、
そうですね、
強くなってきたかというところですね、
はい、
だから息子さんの気持ちも聞いてみたいね。
はい、
それが親父を倒せて嬉しかった、
はい、
気持ちももちろんあるかもしれないし、はい、でもちょっと切ないみたいなね。
いや、それはそうですね。
うん、
でも僕はあの気持ちで、うん、いつでも負けないので。
なるほど。
はい、
うん、
まあ、試合で勝負で負けたりもするんですけど、
うんうん、
やっぱり気持ちではずっとやっぱり 負けないっていう気持ち、
ね、いや、そこも手抜きなしですか、
はい、
息子だからちょっと手加減しようとか、ね、本気でいけないとかって
ないですね。
ないんだ、はい、結構もうバチコーンっていけます、息子に対しても。
もう今19歳なんですけど、もう今筋肉の質が違うんです。岩みたいになってるので、今僕が抜こうとした、抜いたりしたらですね、僕が潰されますね。
マジですか。
はい。だけども、気持ちではやっぱ負けないって、どこまでやれるか分かんないですけど、常になんかやっぱり仲間の先頭というか、背中を見せ、かっこ悪いとこも見せ
て。いや、だってこれ親父のモチベーションとしてはさ、はい、負け続けてもシャレならんすもんね。
そうなんです。
絶対息子に勝てなくなってしまったら、
そうなんです。
ちょっと悲しいよね。
そうなんです。
勝ったり負けたりはあってもいいけど。
いやー、そうなんです。だから、そうです、
ね。引退ですよ、その時はもう。
いや、そしたらもう兄貴にはですね、他の人とやってもいただいて、次もう娘と喧嘩していきます。
いや、娘も侮れないですよ。
そうなんです。
そうでしょ。だってさっきのね、えらいこう厳しいスパルタにも負けなかったぐらいな根性あるわけだから。
そうなんです。大変です。
大変ですね。それはそれでね、巻き込んでしまったはいいけど。
そうです。
なるほど。
はい。
いや、なかなかこれは普通のプロレスラーから聞ける話じゃないですよね。家族の話でもあるし。
ちょっと今日誰にも喋らないとこまで喋ったりしてます。
あんまり普段はこういう話は
あんまりです、
ね、その時の心境とかね、
はいはい、
勝ったり負けたりは知ってるかもしれんけど。なるほど、おもろいなこれ。
いやいや、ありがとうございます。
まあ、なかなかね、他では聞けないちょっと家族の話だったりとか、いろいろこうちょっとこれだったら試合見てみたいなと思う人も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、はい、そういうこう直近のインフォメーションに関しては、はい、なんか発信はされてますよね。
ですね、公式の X で、マイウェイオフィシャルというのがありますので。
マイウェイオフィシャル。マイウェイは一応英語の方がいいのかな。
はい。
うん、
英語の方でマイウェイ
オフィシャルを検索していただくと、はいはい、
出てくると。
試合日程だったり。
はい。
うん。
出てくると思いますので、
なるほど、
チェックしてみてください。
これは、ほら、喫茶店もされてるじゃないですか。
はい。
その辺の情報も全部一緒に。
そうですね。一緒に出てきたりとか、関連で出てきたりしますので。う
ん
う
ん、なるほど。
チェックしていただければ。
はい。じゃあ、もろもろその辺はですね、
はい、
マイウェイオフィシャルの、ページを探していただければと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
では、引き続き来週もまたお迎えしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということで、今夜のゲスト、プロレスリングマイウェイ代表のバンベール・ネグロさんでした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもLove FM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。